天の父は私たちに2つの伝達経路を与えてくださっています。個人の経路と真剣の経路と呼ぶことができるでしょう。これらの極めて重要な2つの伝達経路について、全ての人が理解し導きを受けるべきです。個人の経路では直接天の御父に乗り、御父はご自分が設けられた手段によって他の人を介さずに答えてくださいます。私たちは天の御父にキリストの御名によって祈り、御父は聖なる御霊やその他の方法を通して答えてくださいます。聖霊の使命は御父と御子について明かし、私たちを真理に導き、なすべきことをすべて示すことです。この聖なる御霊を介した天の御父との個人的な伝達経路こそ、真理についての私たちの証と知識と愛にあふれる天の御父からの個人的な導きの源です。この伝達経路は御父の驚くべき福音の計画に欠かせないものであり、これによって私たちは真理について個人の証を受けることができるのです。聖霊による天の御父への個人的な直接の伝達経路は個人のふさわしさに基づいています。これは極めて重要なものであるため、安息日ごとに聖餐を受けることで誓約を更新するように命じられています。こうしていつも主の御霊を受け、その導きを受けられるという約束にふさわしくなるのです。この主と個人的に交わる伝達経路について私たちが信じ行っていることは、他のキリスト教徒たちと似ています。彼らも神と人との間を仲介する人間は必要ないと主張しています。その理由はマルチン・ルターが万人祭司と呼んだ原則の下で、全ての人は直接神に近づくことができるからです。これについては後でもう少しお話しします。個人の経路は個人的な決断を下すときや家族を管理するときに最も重要なものです。残念なことに教会の会員の中にはこの個人の経路の必要性を軽視している人がいます。預言者による指導、すなわち真剣の経路は確かに重要ですが、そのため個人の経路を通じて霊感によって自分で下すべき個人的な決断を自分に代わって真剣指導者に下してもらおうとする人がいます。真剣の経路は主に教会の問題について天から導きを受けるために働きます。個人的な決断や家族の管理は基本的に個人の経路を用いるべき問題です。天の御父と直接交わるこの尊い個人の経路に関して覚えておくべき注意事項をさらに2つ加えたいと思います。第一に、真剣の経路がなかったら個人の経路は機能しないということです。神から人への伝達手段である聖霊の賜物は真剣の鍵を持つ者によって認められたときに真剣の権能によって授けられます。単に望んだり信じたりするだけで得られるものではありません。そしてこの御霊を絶えず伴侶とするためには、毎週安息日に聖餐をふさわしく受け、従順と奉仕についてのバプテスマの誓約を更新する必要があるのです。同様に、もし真剣の経路に不従順であったり、真剣の経路と調和していなかったりするなら、直接の個人の経路を通して確かな意思疎通を図ることはできません。天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできないと主は宣言しておられます。残念なことに、神の戒めを破っている人や真剣指導者の勧告に従っていない人が、自分はある戒めや勧告に従わなくてもよいと神から示されたのだと断言することがよくあります。そのような人は啓示や霊感を受けているのかもしれませんが、それは神から来るものではありません。悪魔は偽りの父であり、巧みに模倣することによって神の技をくじこうと絶えず機会を狙っています。天の父が聖霊を通して直接私たちに御心を伝えてくださる個人の経路と異なり、真剣の伝達経路には救い主イエス・キリスト、 主の教会及び主の任命された指導者という仲介者が加わる必要があります。主は贖いの犠牲を捧げてくださったので、贖いの祝福を受けるための条件を定めてくださいました。その条件を示すために、私たちには戒めと儀式が与えられています。私たちは誓約を交わして約束された祝福を受ける資格を得ます。祝福はすべて自分の行えることをすべて行った後に主の憐れみと恵みによってもたらされます。イエス・キリストは地上での務めを果たされた間に、ご自分の名前を有する神権の権能を授け、同じくご自分の名前を有する教会を設立されました。そしてこの最後の神権時代に、預言者ジョセフ・スミスに対する天使たちの働きを通して、主の神権の権能が回復され、主の教会が再び設立されました。この回復された神権と再び設立された教会こそ神権の経路の核心となるものです。この神権の経路を通して、神は過去の時代に聖文を通してその子供たちに語ってこられました。またこの経路によって神は現在生ける預言者と使徒とその他の霊感を受けた指導者の教えと勧告を通して語られます。この経路によって私たちは必要な儀式を受け、主の教会で奉仕する召しを受けます。主の教会という経路と主の神権という権能を通じて、私たちは主の技を成し遂げるために不可欠な共同作業に携わる特権に預かっているのです。これには福音を述べ伝え、神殿や礼拝堂を建て、貧しい人を助けることが含まれます。この神権の経路に関して私たちが信じ行っていることは、一部のキリスト教徒の主張と似ています。正当な権能による儀式が不可欠であり、それらはイエス・キリストによって権能と権限を与えられたものによって執行されなければならないという主張です。私たちも同じことを信じていますが、その権能をどこから受けているかという点で他のキリスト教徒と異なっています。私たちの教会の会員や以前会員だった人の中には、神権の経路の重要性を認めていない人がいます。そのような人々は教会とその指導者とプログラムの重要性を軽視しています。個人の経路だけに頼りながら我が道を行き、教義の意味を自分勝手に解釈し、預言者の教えに反し、教会に対抗する組織を率いていると主張しています。このような行いには今日、軽蔑的に組織的宗教と呼ばれているものに対する敵意が映し出されています。組織的宗教の必要を否定する人は、時の中間にご自分の教会とその役員を組織し、現代にそれらを再び組織された主の技を拒んでいます。神の権能によって設立された組織的宗教は不可欠なものであり、使徒パウロも次のように教えています。それは生徒たちを整えて奉仕の技をなし、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。私たちは皆主のしもべは主の声であるという現代の啓示における主の宣言を覚えているべきです。極めて重要な神権の経路に頼ることに関して覚えておくべき注意事項を2つ付け加えたいと思います。第一に、神権の経路によって個人の経路の必要性がなくなるわけではありません。私たちは皆真理について個人の証を必要としています。信仰が成長する過程においては、必然的に両親や教師、神権指導者など他の人々の言葉や信仰に頼ります。しかし、もし真理について個人の証を得るのに、ある特定の神権指導者や教師に頼り切ったままで個人の経路を通じて証を得ないならば、その人物の行いによって信仰を失う危険性がいつまでも続くことになります。真理についての成熟した知識や証を得るには、人の仲介に頼って自分と天の御父をつないでもらうべきではありません。第二に、個人の経路と同様、神権の経路は 私たちがふさわしく従順でなければ十分にまた適切に機能しません。もし神の戒めに甚だしく背き続けるならば、神の御前から断たれると多くの聖句が教えています。そのようなことが起こると、主とそのしもべたちは霊的な助けを与える力を厳しく制限され、私たちは自分で助けを得ることができなくなります。主のしもべは御霊と調和していることの大切さが浮き彫りになった例を歴史の中に見ることができます。若き預言者ジョセ・スミスは怒っている時や冷静さを失っている時には翻訳することができませんでした。デビッド・ホイットマンは次のように回想しています。ある朝、ジョセフが金版の翻訳に取り掛かろうとしていた時、家のことで問題が起こり、ジョセフはそれに腹を立てた。妻のエマがしたことが原因だった。オリバーと私は先に2階に上がり、まもなくジョセフもやってきて翻訳にかかった。ところが全く進まなかった。ただの一言も翻訳できなかったのである。そこでジョセフは会館に降り、外へ出て果樹園行き、主に祈った。1時間ほどしてから帰ってきて、ジョセフはエマに許しを求めた。そして再び2階に戻ってきたが、それから翻訳はすべて順調にいった。ジョセフは謙遜で誠実でなければ何も翻訳できなかった。天の父がご自分の子供たちと交わるために設けておられる両方の経路の必要性についての例をさらに述べて、この話を締めくくります。ご自分の子供たちの不死不滅と永遠の命をもたらすという御父の目的を成し遂げるために、どちらの経路も不可欠なものです。昔の聖文にこの必要性について述べている話があります。義理の父親のエテロがモーセに、あまりに多くのことをなそうとするべきではないと助言を与えた話です。民は神に伺うとして、また相互の間を裁いてもらうために朝から晩まで真剣指導者に頼っていました。私たちがしばしば注目するのは、裁く者たちに委任して個人的な揉め事を処理させるようにとエテロがモーセに助言したことです。しかしエテロはモーセに個人の経路の大切さについて次のような助言も与えています。あなたは彼らに律法と儀式を教え、彼らの歩むべき道となすべきことを彼らに知らせなさい。つまり、すべての質問を真剣指導者のもとに携えていくことのないように、モーセに従うイスラエルの子らに教えなさいということです。戒めを理解してほとんどの問題を自分で解決するように霊感を求めるべきなのです。最近のチリでの出来事は両方の経路の必要性を示しています。壊滅的な地震があったチリでは、教会員の多くが家を失い、家族も失いました。多くの人が自信を失いました。私たちの教会にはそのような災害に対処する備えができているため、速やかに食料などの物質的な援助を提供しました。チリの生徒たちは自分たちの物質的な必要に応える主の教会とその指導者を通して主の声を聞きましたが、真剣の経路がどれほどうまく機能しても十分ではなかったのです。それぞれの会員が祈りによって主を求め、慰めと導きのメッセージを直接受ける必要があったのです。それは求めて耳を傾ける人に聖なる御霊を通じてもたらされるものでした。伝道活動もまた両方の経路を必要性を示します。宣教師に召される男女はふさわしく熱心で、真剣の経路を通して受けてきた教えと個人の経路を通して受けてきた証があるからです。彼らは真剣の経路を通して召されます。その後、主の代表者として主の経路の指示のもとに求道者を教えます。真理を心から求める人は聞きます。そして宣教師はメッセージが真実であることを個人の経路を通して自分で知るために祈るよう求道者に勧めます。最後の例は、これらの原則が家庭と教会における真剣の権能というテーマにどのように当てはまるかを示すものです。教会におけるすべての真剣の権能はふさわしい真剣の鍵を持つ人の指示のもとで機能します。これが真剣の経路です。しかし、家庭を管理することに関しては、真剣の鍵を持つ人から承認を得る必要はなく、父親であれ、一人で子供を育てる母親であれ、家族の事柄について権能を行使します。それは個人の経路に似ています。もし天の父がご自分の子供たちのために用意された計画の通りに成長を遂げ、人生の目的を達成しようとするなら、家庭生活と個人の生活において両方の経路が機能していなければなりません。 個人の経路と神権の経路の両方を適切なバランスで用いて成長する必要があります。個人の宗教上の行いがあまりにも個人の経路に頼ったものであるならば、神の権能の重要性を消し去ってしまいます。神権の経路に頼りすぎているなら、個人の成長が損なわれてしまいます。永遠の目的を達成するために、私たちには両方の経路が必要です。回復された福音は両方について教え、回復された教会は両方を提供しているのです。私は主の預言者トーマス・S・モンソン大官庁について明かします。大官庁は神権の経路を管理する鍵を持っています。また主イエス・キリストについても明かします。この教会は主の教会です。私はこの回復された真理、福音について明かします。その真理は天の御父への尊い個人の伝達経路を通して一人一人が知ることのできるものです。イエス・キリストの御名により、アーメン。